イエローゼブラでございます。
はい、イエローゼブラでございます。
はい、いやね、今日はですね、コミケがちょっと暑かったですね、
うん、コミケですね。
ものすごい気温だったですね。
ものすごい気温でしたね。
いや、まあ会場ホタルの熱気がすごくなってね、本当わざわざうちのサークル来ていただいてですね。
はい、そうですね、
本当ありがとうございました。脱水症状だけ起こさないようにですね、
はい、ですね、
体調管理だけとか、
はい、はい、時間軸がずれてる感じがしますけど、
ね、いや、まあ我々会場にさっきまでいましたからね。
そうですよね、
バツガタした人で常連さんの方ともお話ししまして、
そうですね、もうもらった瞬間にこれこの音声が入るようになってるんです、ね、
そうです、そういうね、あの神秘的なこともイエローゼブラはやるかもしれんというですね、あのまあいいでしょうそれは。はい、はい、今回このアルバムでアレンジを担当しました、はい、あとミックスとかですね、はい、あのもろもろです、ランディです。
あーで作詞ですね、アレンジなどいろいろもろもろ担当しました、ヨシハです。
で今日なんですけどね、はい、あの今日なんか全く我々の声がしない
です。そうですね、
これどういうことかというとですね、うん、2人ともいないんですよ。
そうです、パッケージになってるんですよパッケージだけ存在してます
2人だけの生産してるんで、なんかちょっとあのいろいろと各地、あの2人のボーカルさん自体ですね、うん、点々と今どこか別のところにいましてね。
そうですね、うん、
一方はあの別次元で、もう一方が9連続隊の方
でスタートレクネタがすご
いな、あの9連続隊の方に帰ったということで、うん、まあ全然です、はい、いや、まあ今日はちょっと2人で寂しいですけど申し訳ないですけどね、
はいはいはい、
冬は
うん
うん、ぜひ4人で、
そうです、全員集合して
4人以上ですね、
ですね、
ちょっとやろうと、うん、まあ今回はちょっとあの男のですね、くだらん話にちょっとお付き合いください、
ね、何ほどほどなのか分からんけどちょっとね
まあ何ほどほ
どやってみようかなと思って、
はい、はい、というわけで、まあ今回またあのレイター祭以降のですね、
うん、
アルバムですけども、
そうそうそう、
期間がちょっと短かったですよね。
短かったですね、今回は。
このアルバムってちょっとものすごい面白いことを言いますけど、このアルバムはですね、
うん、
あのレイター祭終わって、うん、6月1日ぐらいからちょこちょこ制作してたんですね。
そうですね、
うん、で7月に完成してるんですよ1ヶ月1ヶ月でこうちょっとおかしいですよ、
これ。そうですよね、
これ なぜこういうことになったかというと、うんうん、あの我々もやっぱちょっと時間軸が違うところに住んで
やっぱりか、そうかそうか、
うん、ちょっとなんか、ね、悟り
開いて、ね、
時間の概念がない、
ね、そうですね、
精神と時の部屋にいますんでまあそれはいいですね、
うん、はい、まあそうですね、短かったですね、
うん、制作期間が短かったのでですね、ちょっと、はい、まあフルアルバムとしてはちょっと用意できなかったら申し訳ないな、まあその代わり、
うん、
まあ、あの以前の曲の、
はいはい、
まあ、撮り直し
ですね、
でこれあの再アレンジとかもしてますんで、
はい、
全く同じ部分はないです。
そうですね、
やっぱ若干違いますね、
若干違いますね、
はい、
まあ、左右にこうステレオで分けてもらって、
はい、
どうにかしてですね、
はい、
うん、聞いてもらったら分かると思うんです
いやそこまでね厳密に本当にね、うん、違うのかっていうのはそこがまあそんな感じで、まあまあ、このアルバムのコンセプトなんですけど、これどんなコンセプトですか、うん、今回
コンセプトですか、
はい、
コンセプトはそうですね、あの、まあ、夏なんで、まあ、うん、去年スプラッシュ出したんですけ
ど、はいはい、
まあ、ああいうノリでちょっとなんかこうバラエティ的な感じで夏っぽくなんかまとまればいいかなっていうような感じで、うん、
はいはいはい、
一応選んでみてアレンジしてみたんですけどね、
うん、
うん、まあ、それかかるでしょうね。
そうですね、その、はい、やっぱちょっと、まあ、アレンジの中にはうちのボサとかですね、
うん、
あとまあジャズっぽいもの、まあ、夏とはちょっと違いますけど、まあ、ジャズっぽいもの、あとサーフロック、
サーフですね、
サーフっぽいものですね、あとまあストレートな相変わらずうちのアレンジとか、
そうですね、
まあ、夏っぽい、ね、アルバムになったらいいかなと思って、
なんか夏フェスって感じですね、あ、なんかライブ
ですよ、そうですね、
夏フェスっていうような感じのなんかアルバムになったんじゃないかなっていうふうに僕は思いますけど、
聞いてもらったらあの分かると思うんですけど、
うん、
あのやっぱ本当なんか面白い、東北界隈としては非常にちょっと面白いタイプのアレンジを今回
ですね、
しているんで、
そうですね、
まあちょっとまた全く別の一面のイエローゼブラですね、
見えるかなと思います、
ちょっとまた見ていただければいいかな、うん、じゃあちょっと簡単に今回曲やっていきましょうか。
そうですね、
曲紹介やって、まあ、あの喋っていくっていうのがちょっとあの、うん、あまりにもワンパターンになってきたんで、
うん、はい、
あの全部嘘を混ぜていきましょう。
そうですね、全部嘘を混ぜいいそれで嘘を交えていいのか、まあいいや、じゃあ嘘交えながらですね、
嘘を交えながら、
はい、はい、
あの面白おかしくなんかやっていきましょう、
はい、
はい、じゃあまずタイトル、
これ嘘言っていいんですよね、
嘘言っていいですよ、
は
い、
タイトルは1000シーズンスって言います。
それ嘘なんですか？
本当です。
本当かよ。
1000シーズンスって言いますね。はい、うん、センス、まあ、センス、感覚のセンスとシーズンをちょっと足してみて、
はいはいはい、
1000シーズンスっていう言葉をちょっと勝手にでっち上げてみたっていう
造語ですね。
造語ですね、これはね、はいはいはい、うん、多分まあ、なんとなくこう季節と感覚でこう伝わってもらえるかなっていうふうには思いますけど、
まあそうですね、なんかまあ語呂とかはまあ、
まあ、なんか
いい感じですね。
いい感じですよね。
はい、
ところどころにこう S が挟んでてなんかね、うん、まとまりがあるかなみたいな感じはありますけどね。
はいはい
はい、じゃあ1曲目、
1曲目、はい
はい、1曲目、これ神々が恋した幻想郷ですね。
はい
はい、この数人6も来ましたね。
はい、
はい、これは
ニトリちゃん、はい、2曲目です。
夏と言っておきながら、うん、あのオータムストリームっていう曲ですね。いきなり秋の恋し秋という、曲ですね。で、
なるほどね。まあまあまあ、わ、はい、かりますよ、意味は。
はい、うん。で、これはもう本当どうしてもこう、やりたかったね、前々から言ってたこうサーフロック、
うん、
なんですけど、まあちょっと曲は夏っぽくて、
はい、
タイトルとか世界観は秋だなっていう。
なるほど。
うん、あれ、いきなりこう、風神録やってて、うん、3面に行くでしょ。行った時にあの音楽の調子がガラッとなんか変わりません？
まあ変わりますね。
あの運命のダークサイドから、
はいはいはい、
あの3面に行く時に、
はいはいはい、
うん、あの和な感じと、あとグラフィックのあのモミジの赤とか、
そうですね、
黄色がこうガーッと降ってくるあの感じのですね、いきなりこうガラッと変わってものすごい秋になるんですよね。
はいはいはい、
まあ、そういうのをすごく出したかったのでこの会場
なるほど
の世界観ってみたいな。
おーおーおー、
はいはい、まあすごいですよね。まあ、アレンジで、
アレンジ、アレンジはですね、とにかくもうサーフロックっていうことでちょっとこう、あの勇者君の方ですね、サーフロック今回やろうということで、
そうですね、
うん、まあちょっとまあカラッとした、
カラ
ッ、うん、ほんと夏っぽい音、まあ、ドラムとかもだいたいうちはウェットな感じが多いんですけど、今回もうものすごくカラッとした音
ですね。
水分 0% の
蒸し暑いな、それな、蒸し暑いっていうか、なんか暑いっす、なんかハワイ的な感じがするね。
このアレンジはでも本当面白いですよ。ものすごいでしょ、濃厚でしょ、これ
濃厚、すごいね。
最初あの歌メロとコーラスの部分っていうのがあるんですけど、それで大体あの音を指定してですね、ガイドをつけてたんですけど、全部4本でやったんですね、ガイドの音が。なんでまあ多分4ボーカルぐらいの感じになるかなと思ってたんですけど、吉田君がもらったデータ見たら、あの主戦と含めてボーカルのデータが14本ありますよ。14コーラス、
14コーラス、
まあ、混ざるかなと思ったんですけど、いやでもなんかやってみたら結構うまいことなったかなっていうことで、だから なんていうんですかね、結構なんか始まりでもあり、なんかね、うん、終わりっぽい感じも出てて、
そうですね、始まった瞬間終わってるみたいな、アルバムがみたいなね、
本当真剣で言うと、
本当真剣で言うと、
お前も死んでるって言って、ね、まあ、それ違いますけど、
ですよね、なんか、あれですね、もう今回はその初ですよね、ウッチ、藤宮さんが2人入ってる曲っていうのは、
そうですね。まあそうですね、まあ、コーラスですけど、
コーラス
ですね、単体では歌ったりしてないですけど、今回実は吉田君もですね、コーラスになってます。
実はですね、
シエみたいな、うーって言いながらですね、うーって言いながらたまに、あ、しゃべるって言ってますんで、
レンちゃん言ってますんで、
言ってますんでですね、よっと聞いてもらって、
そうですね、はい、嘘ばっかり言うのこれがまあ嘘です。
はい、じゃあまあこんな感じです。じゃあシなんかはどうですか。
まあ、シはまあ本当にすごく、僕が見たその東方の世界観を本当に出したかったってい
う
のもありますかね。
はい、
あとやっぱ
あとニトリのカッパの感じを出したかった。
カッパの感じを出したかった
けど、カッパの感じは違う。
まあ、まあ、それもちょっと出していきたいなっていうのもあって、はい、その水が流れるのがどうだとかいうことも書いてます。はい、書いてますけど、まあそんなプラス、まあ、いつものイエローザブラックっぽいかなっていうのもあります。
はい、
そんなのを書いた感じはしましたね。
はい、
はい、表したかったっていう。まあ、第一ですね。
うん。
ということで、1曲目。
はい。いや、でも、カッパと関連してですね、
はいはい、
うちの地元の、田舎にですね、浮屋郡楽しまる町という、カッパの町があるんですよ。まず、JR の駅の、ホームが、カッパの形してるんですよ。
どんなローカルネタだ。
ものすごくローカルですけど、カッパで言う、いや、何でも鑑定団で一回ね、番組で取り上げたことがあるぐらいの感じで、あの、うちのばあちゃんの向かいに、なんか庄屋さんみたいな、金持ちの家があるんですよ。そこのおっさんがちょっと変わっとってですね、カッパの手を持っとるんですよ。
カッパの手、知ってる、
カッパの手を持ってるって、それで、あの、何でも鑑定団で出たんですよ、その親父。
出た。
知ってる親父ですよ、俺。それで、あの、びっくりして、うん、で出たんですけど、あの、まあ、研究結果、いろいろしたんですけど、うん、まあ、中にワイヤーが入ってて、ね、
詐欺やん、それ。
はい、うん、でワイヤーの先にニトリって書いてあったっていう噂が。
そんなことないやろ。
あったことないと思うんですね。
そのおっさん、投稿やってたんですね。婦人録やった後やった
ら、ね、98年ぐらいの話なんですけど、まだもう投稿、まだ、はい、はい、ものすごく PC 版を多分やってて、うん、ニトリが出るんじゃないかっていう
予測で、
おっさんですね。
はい、ああ、そうなんですね。
まあ、全然関係ないですけど、
まあ、福岡、そういうローカルのところ、ちょっと面白いところ結構ありますよね。
ありますね、やっぱ、うん、まあ、カッパ伝説、うん、うん、やっぱなんかもう、東方以降はですね、東方でやっぱこう、なんかそういう魅力あるじゃないですか、うん、妖怪とか出てくるでしょ、うんうん、なんかやっぱこう、東方と関連させてしまうんですよね。
そうですよね。
関心が入ったら、あ、ニトリって呼ぼうかな、
呼ぼうかなって呼べる力まで見つけたのか。どこまでこうミックスの腕が上がったと思ったら、なんかね、そういうのもできなかった
か。、うん、じゃあ次、2曲目いきましょうか。
2曲目、
はい、
はい、これは、隙間色という迷いバ
ッグ、好きな色
ですね。
はい、
はい、曲ですね。まあ、ヤクモさん、
ヤクモ、ヤクモ、ランさん、
ランさんか、うん、ですね。
うん、
まあいろいろ、はい、そんな感じですね。ヤクモさんって感じですね。
ヤクモさんね。
ヤクモさんっていう感じでもう、あの、作りたくて、はい、隣のヤクモさんみたいな感じで作りたくて、で、まあそういう世界観ですね。
うん、
うん、アレンジの方はどうですか。
アレンジはもう本当、まあ、いつものうちのアレンジって感じですかね。
そうですね。う
ん、まあ、もう J-POP
な感じ
ですね。うん、で、それをまあ、まあ、藤宮さんがですね、
はい、
あの、歌い上げて、見る感じで。
そうですね。
うん。
うん、
まあ、
かっこいい感じにしてよかったんじゃないかなと思います
ね。そうですね。まあまあまあ、あの、アップテンポな感じで。
そうですね。
うん。
うん、まあ、これ、いいと思います。
まあ、感想でまた原曲が入ってきたりしてるんですけど、
はい、
あの、入り口のイントロと違ってアウトロもなんか全然違う終わり方。
うんうん、
してるんですけどね、なんかまだ不思議な、この続きがまだあるんだぞっていうですね。
そうですね、
うん、この後にまだあるぞ、
まだあるぞっていう感じで、うん、1曲目で終わってしまったからここから始まらないといけないっていうね、
はい、
なんかそういうなんか使命感的なものもありますけど、
そうですね、
うん、まあ、いいですね。
詩はどうですか。
詩はもう本当にヤクモさんって感じ。
ヤクモさんって
感じ。はい。
あ、そうなんですか。
はい、まあ一応、まあ、ランから見た、まあ、彼女は藤宮由紀さんは、東方 M の方で、
だから、まあ、やらせていただいてますね、
はい、やらせていただいてますって。お前藤宮か。
藤宮や
っていうのがあって、まあ、すごくこう八雲さんに対しては、八雲一家に対してはですね、ものすごくやっぱ思い入れがあるので、うん、彼女が、あの、視点で見た八雲さん重ね合わせながら詩は書いてますね。
なるほど、
うん、まあいい感じにな
って、ヤクモさん、ヤクモさんってなんか別に普通ですけど、ヤクモさんって言うとまたさんってつけるとなんかちょっと面白いですね。
面白いでしょ。
あんま聞かないです
ね、ヤクモさんって言わないですよね。
ヤクモさんってあんま言わない。ラン様とか、
ね、ラン様とか大体ね、
うん、
はい、まあ、総称してヤクモさん
ヤクモさん
という感じで、
はい、
まあでもそんな感じです、
藤宮さんですね。
藤宮
さん歌ってると思うんですね、
うん、
はい、
まあ、多分藤宮さんに聞いてもらえればですね、
うん、これボーカロイドになってもう B ポーンですね。
B ポーンです、全部。また嘘を絡まる。
はい、そんな感じですね。
はい。
はい、じゃあ3曲目。
3曲目が、これは、前々回ですかね、あの、
もう先行歌ですね。
先行歌の方で、はい、あった、ラクトガールのアレンジで、アイノーですね。
はい。
はい。
これですね、まあ、あの、藤宮さんじゃなくて、今回、まあ、ウッチーさんバージョン。
ウッチーさんバージョンです。
はい、で、まあ、歌い上げてますんで、
うん、
本当は、あの、ここに入るべき曲はですね、
うん、
あの、ハッピーサンデーなんですけど、
そうですね。うん、
なんか、あの、宇宙規模的な、あの、妨害によってですね、
そうですね。
そんな妨害なかったですけど、まあ、ああいうのになったっていう、
うん、
はい。
そうですね、まあ、ハッピーサンデーウッチーさんバージョンっていうのは、ものすごくこう、ね、あの、絶望されてたもんなんですけど、
いやー、まあ、なんか、はい、面白いんじゃないですか、逆に
ですよね、
は
い、先に僕やっちゃったんでですね、まあ、あんまり聞けてない人もいるでしょうけど、
暗黒日曜日、
ね、暗黒日曜日でおまけ CD の方でですね、前回やっちゃったんで、まあ、
いやいや、まあ、あんなんいいと思いますよ。 いやでも全然アニソンとか全然歌えますからね。
はい、ですよね。
うん、カラオケ行っても
がっつり出ます
よ、ね。うん、は
い、なんでまあここはアイノーかなという感じで、はい、ウッチーさんバージョンをお楽しみいただければ。
またちょっと違った感じで、
うん、
まあ、濃厚な
濃厚、ね、
アイノーになってる
ので、ね、うん、ね、またこうそうですね、藤宮さんとは違う感じの勢いのあるボーカル、サビとかで、
うん、
はもう本当に聴けるんじゃないかなと思いますね。さすがウッチーさんという感じで僕は
そうですね。
はい、
はい、じゃあ3曲目終了ということで、
ま
あ、
4曲目、
はい、4曲目
いきましょう、はい、これは東の国の眠らない夜と、
はい、
いうことで、
サメマル、
そうですね、シャメマルアイちゃんの方、
シャメマル、これなんか 5曲目 ?4 曲目
4曲目です、
ね、4曲目ですね、
4曲目ですね、
はい、4曲目、
はい、4曲目です。まあ、どうぞつきようと、
うん、
うん、
いや、7曲目かじゃ
ん、あ、7曲目ですね。じゃあ7曲目では
い、
はい、東の国の眠らない夜で、あやちゃん、
うん、
シャメマルあやちゃんですね。今回まあジャケットにもなってますけど、
はい、
はい、これは風吹いた街という、うん、まあ、幻想郷の郷土界で街って呼んでしまえという、
うん、なるほど、
感覚ですかね。
はい、
アレンジの方はどうでしょう
か。アレンジはですね、まあちょっとゆったりとした
ですね、
うん、アレンジなんですけど、まあ、もしかしたらちょっとこう、あのこれまでのアルバムに似たようなアレンジあったかもしれないんですけど、
ね、そうですね、
あの、まあ、もちろんそれは意識してやってますので、
そうですね、
はい、そういう、あの、またこういうアレンジもう一回同じことやりたいなっていう、
うんうん、
ことでこういうアレンジしてますね。なんか音もちょっと似てると思いますよ。
そうですね、
前やったアレンジに
非常によく似てる、
本当に似ている、
似ている
でも、うん、これが好きなんですよ僕。
そうですね、
うん、
また嘘ばっかり好き。
いやいやいや、本当に俺ほったよこれは。いやいやいや、
まあ、っていう感じですね。
そうですね、うん、まあ、落ち着いた感じが、まあ、出たというか、間にちょっと挟む感じ、
うん、
アイノートの感じですね、
はい、
うん、そういう感じですか、
はい。歌詞は、まあ、歌詞に関しては、まあ、君の皆さんに読んでいただいて、まあ、それぞれを感じていただければということなんで、まあ、これに関してはちょっとあんまり、うん、あれですかね、
うん、
東方っぽくないんじゃないかっていうような感覚あると思うんですけど、
うん、
それぞれのこう、感覚あると思いますね、うん、あやちゃん、一応あやちゃん視点ではあるんですけど、
うんうんうん、
まあ、それぞれの感覚は多分あると思うんで、
はい、
はい、
まあ、ともこれボーカルウッチーさんですね、
ボーカルウッチーですね、
はい、
ウッチーさんですね。まあやっぱあやちゃんの曲はウッチーさんかなと、
なぜかね、
なぜかウッチーさん、はい、
うん、
もうやっぱ宇宙規模のなんかあれが
使命、
法則が、法則とか使命により、うん、決まってると思いますけどね。
なるほど、宇宙の宇宙の音なわけですね。
宇宙の音なわけです。
植物も育つわけですね。
それかなりブラックですからね。
植物の育成が良くなるわけですね。
そうです、そうです、
うん、宇宙の音なんで、
はい、
はい、
はい、そうなんです。漢字に意味があるんです。
なるほど、ね、漢字に意味がある、
漢字に意味がある、
はいはいはい、
だけど音に意味があるんです。
音に意味もある、
はい、
翻訳できない、
翻訳できない、
はい、まあ何のことか分からないと思いますけど、
はい、いいと思いますね。
はい、
はい、じゃあ、はい、じゃあ5曲目ですね。
はい、5曲、
はい、はい、次は、グリーミングワンダーフラーリングツナイト、
はい、来ました。これルーザリンさん作詞の、
ね、そうですね、
はい、これはちょっと許可をいただきまして、
そうですね、
させていただいてます。
はい、
はい、
で、まあ、曲なんですけど、なるべくこう原曲を入れつつ、まあ、いつものイエローゼブラな感じなんですよね、結局ね。
うん、そうですね、
うん、
うん、これはもう、まあ、だからその、なんですかね、アソシエーションの方の、
そうです、
ね、アソシエーション、
アソシエーションの1曲目
の1曲目の方の、1曲目のヤヤネさんが、
ヤヤネさんですね、
うん、はい、歌っているやつがこの藤宮バージョンに変わった
そうですね、
うん、まあ、まあ、ほぼ似たような感じ、
そうですね、
あると思うんですけど、
もうですね、
うん、またなんかちょっと違った感じで、
うん、それぞれ独特のこう声を持ってるんで、
ま、そうですね、
うん、ヤヤネさんが歌ってた印象強いと思うんですけど、藤宮が歌ったら、藤宮さんが歌ったら、まあ結構また少しだけ違った感じになるかなっていう風な、
そうですね、
藤宮さんの色が出るかなと思って、
もうこうですけど強いですね。
そうですね、
ほんなら風神と雷神っていう感じです
、ね、そうですね、風神と雷神って感じですね。
はい、
はい、
あと運っていう、
あ、そうですね、あ、あ、運ですよね。
はい、
ですね、狛犬みたいな感じですよね。
そうです、そうです、
神社の、
うん、はい、
そんな感じで、
うん、で、まあアレンジ自体にはそこまで変更はしてないんですけど、
はい、
アレンジはですね、うん、ただ理屈はもう全面的にやり替えてますんで、藤宮さんごろにですね、
うん、
まあ多少藤宮さんの声を当てた場合は聞きやすくなってるんじゃないかなっていう、
そうですね、
そんな感じですね、
うん、
はい、
そうですね、まあこれちょっとオリジナルメロ入れましたけども、まあ前ですけどね、
うん、
うん、これ結構ハマってるんじゃないかなっていうふうに思いますね。
そうですね、繋がってますね、
はい、
綺麗に、
はい、
はい、
じゃあ、次 ですね。
はい、
はい、6曲目。
6曲目。
スカーレットラバーですね。
ああ、これはですね。
上野応援。
上野応援、その、アレンジ2回目です。
2回目です。はい。
はい、
またカードどんどんどんどんこう、ラフトガールのようにやっていければっていう感じですかね。
これ、実は、かなり前からこういうアレンジってやりたいっていう話があったんですよね。
そうですね。
これは、どんな感じですか、どういう世界観。
世界観は、まあ、本当にこう、寝ているフラン。まあ、閉じ込められて密室で、密室というかですね、その部屋でずっと閉じ込められて寝ている、フランがあって、その少しの騒音だったりだとかすることでガッと狂気になってしまうみたいな、気持ちよく寝てて、気持ちよく閉じ込められてて、気持ちよく閉じ込められててそんなド M な感じじゃないと思うんですけど、あのね、で、まあ、狂気っていう感じですかね。
多分あの目が真っ赤っかなんでしょうね、
まあ、もうすごいと思いますよ。すごいと思いますよ、これ。
これ開けたら目が赤いんでしょうね。
めちゃくちゃ
赤い目が光ってるんでしょうね。
怖いっすよね。
そういうなんかちょっと恐ろしさをですね、アレンジでもちょっとこう表現できたらなって、まあちょっとジャズチックに。
うん、そうですね。
完全なジャズ進行ではないですけど。
ジャズではない感じですけどね。
そうですね、今回その、まあ応援ポスターを出すために、まあ、ちょっと原曲部分は多少、
はい、
吉田君の方でですね、
そうですね、
いじってますけど、これはもう本当は狂気さを出す目的で
そうですね
やってますんでですね、
はい、
あとまあ徐々にこう音が増えていって、テナーサックスとかですね、
そうですね、
管楽器系でちょっと盛り上げていったっていうですね、そういうアレンジにしてますね。
そうですね、まあ、独特なんで、
なんかその僕ら的にはですね、こう聞いててゾワッとしてくれたらいいですよね。こわっこう思ってもらったら幸いかなっていう。
ですね。
コーマ館に行って録音してきましたからね。
そうなんですよね。
決死の、
決死の覚悟やって
た、ね。笑ったりしてるでしょ。
はい。
作品中に、なんか叫んだりもするでしょ。
叫ん
だり。あれ追っかけられてるぞ。
逃げ切ったなよく。
危なかったですね。あの時はですね、桜井さんがすごいいい方で。
時間お逃げ。
お逃げですね。時間止めてくれて、ね。逃げって逃げてます。
これ持っていたんですかこれ。
持ってきましたね。
これ持って
はい。
あのこの録音機を。
録音機持っていてですね。ポータブルの録音機。取ってきました。なんでゾワってもし鳥肌が立った方はですね、それはやっぱ本物やから、
ね。本物やからですね。
本物はですね、あんまり可愛くないですね。
そうですね。あ、そうなんですか。
どっちかというとなんかこう、ね、インタビューイズバンパイアに出てくる。途中でね、主人公が噛みつく少女がいる。
あんな感じです。
あれをこうね、立体化したみたいな感じ。
あ、そうなんですね、扉の音ですね、
あと。危ない危ない、あいつ危なか。
あいつ危なか。博多弁全開だ。
はい。
まあ、扉の音とかもね、もう生の音なんで。
そうですね、はい、まあ、生の音なんですけども、まあ、生の音なんですけども若干ローランドの GM 音源ですね、
似せてミックスをしてると
、はいはい、FX 音源集に多少似ているという噂もありますけど
、いやいや、その顔やめ、顔
似ていると言われてますけど、その音自体が、要するにその音自体がコーマ感で撮ってきたっていうことですから。
そうですよね、
もともと幻想郷の音なんですか。
そうです、幻想郷の音です
デタラメやなと。どんな感じですか。
詩はもうそうですね、もう、ね、眠っていて、で、まあ、心地よく眠っている、で、まあ、その中に495年のなんかこうどうしようもなさじゃないですけど、そんなのがあって、まあ、眠っていると、いうのがあって、で、まあ、ちょっとした音とかで目が覚めて、そこで狂気になって、でまた眠る、そんな感じで、なんか本当に、まあ、スカーレットラバーというぐらいですから、そういう愛おしい、そういう狂気も含めてなんか愛おしさっていうか、のがあるんで、なんかそういうのを表したかったってありますね。コーマ感でのワンシーンっていうのを、そんなに細かく ないけども、そういう本当にワンシーンっていう、そういうのを表したくてっていう感じで。
じゃあ今度は次回はじゃあレミナスカーレットの、トイレ、
トイレ
とかお風呂のシーンを作りましょう。
じゃあ録音頑張ってきてくれる。トイレの録音とか頑張ってきて、この機会で
録音、すごいなそれは。
頼むよそれ、
トイレ、
トイレの。でところでレミリアってお風呂入るのかな。
お風呂入ってますよ。
入るのかな、水とか大丈夫ですか。
まあただ彼女の場合はね、うん、あの主婦を再生してるかもしれない。
ああ、そうなんだ、うん、
まあ大丈夫だよ、なんとか、ね、泡とか、うん、吸血鬼がお風呂入る、多分まあこの辺のやつはあの動物漫画と同じで、
うんうん、そういうことか、う
ん、動物漫画と一緒で、うん、あのジャングル大帝には、うん、食事シーンが出てこないっていう理由と同じで、
理由と同じか、
なるほど、何食ってんだな陽気さんって、
ね、なるほど、あの想像しちゃいかんわけですね、そこは。
そうなんです、ミッキーマウスがですね、うん、うん、あのペットに犬を飼っていることと同じようにですね追求したらいけない
です、ね、そこいけないんですよね、
うん、まあいいでしょ、その、
うん、昔のことになってるという、はい、まあねボーカルはこうあれですね、天崎あやという、はい、
天崎あやさん、
天崎あや
新ボーカルですね、
新人ですね、
そうですね、はい、ちょっとあのまあフランっぽく
ですね、
うん、ちょっと藤宮さんとあの以前いたんですね、うちのあのサナさんと、
はいはいはい、
この間
は
ちょっとこう
そうそうそう、うまいことね、
なんかこうそういう風に思っていただいたらいいかな、
そうですね、
別に、
う
ん、代理ってわけじゃないですか、
違いますよ、はい、
その間っていうサナさんはちゃんといますからね、
うん、
は
い、ちゃんといますよ、
健在ですから、
ちゃんとこのパッケージありますからちゃんと
おいそれもビーポーンかビーポーンってい
や、はい、
はい、次行きましょう、
はい、7曲目ですね、
はい、
はい、これシューティングサーです、
はい、来ました、
はい、マスタースパーク、
これあのアルバム登場3枚目ですね、
3枚目ですね本当多いっすねこれね、多い、幻想か宝泉かと今回の先シーズンする、
はい、
はい、
それであれサナさん、ウッチーさんと来れば次は
藤宮、
は
い、来ましたね、
来ましたね、うん、はい、まあ、これはですねあのアレンジは再アレンジしてますね、
ですね、
うん、あのかなり変わってます、音とか、
はい、
派手に
ですね、
さらにこうあのシューティングスター
感じでしたね、
うん、さらにアップアップグレードしてればいいかな、
はい、マスタースパークな感じで、
そうですね、
うん、
もうこれでもうあのみんな殺されるという
ですね、ですね、
殺される意味分から
ない全部なくなってしまえぐらいな感じの、
そうですね、
でなくなってしまった後の8曲目ですね、
そうですね、だからその、はい、再収録っていうことで、うん、あの分かってて聴いてる人は、ああシューティングスターもまたリアレンジか、あのボーカル違いかっていうのを思うんですけど、このアルバムを買って、うん、あのこのアルバムを手に入れて初めてこのアルバムを聴いた時に、7曲目だけいきなりこうユーロビートな派手な音楽が来ますので、
はい、
びっくりするかもしれない
ですけど、ですよね、まあ、それもこう狙ってやってますんで、
そうですね、
うん、
まあ、これもこれで、まあ、あの夏っぽいかなと
どこがどこが派手さが
打ちつけだよ、まあはい、
夏になると開放的になるからね、なんかいろんなことが、
そうですね、これはちょっとまあエンディングに向けて、
う
ん、
そうですね、
最後の派手な
ガツッといくから、まあ、ギターも弾き直しました、
はい、
はい、
漫才師でいうとこれが大体あのそうですね7組目のフットボールアワーぐらいの感じ
で、はいはいはい、そうですね、フットボールアワーですね、
位置付けてますけど、
はい、
いやまあいいですよ、それ
最後はシベリア文太ってことで、
おい終わってるのそれあ、シベリア文太にねちょっとあれともともと福岡いた人、
ああそうですね、うん、シベリア文
太一応先輩になるんですよ、
あそうですね先輩ですよね、
はい、まあいいですけど、
はい、じゃあ、はい、8曲目はい、桜の人っていう、
はい、
これ東方ヨーヨーマンですね、
はい、
これ
8曲目、
8曲目ですね、
これはですね、うん、うちのアレンジとしてはそのボサアレンジ、
まあ、ボサっぽいボサっぽさですね、
アレンジなんですよね、もともとこれあのコード進行がですね、うん、原曲のコード進行が、うん、あのボサを取り入れやすい、
取り入れやすかったですね、最初に前やったじゃないですか、
うん、
東方ヨーヨーマン
幻
想感の時に、
はい、
東方ヨーヨーマンやったんですけど、あの時なんかちょっといまいちこう一発目のコードっていうのがなんか違うなと思ってたんですよ、
ああマイナスですね、
う
ん、
そういう時にであのよくこう耳コピーであのギターで耳コピーをよくまあ、東方の原曲やってるんですけど、うん、その時にこの東方ヨーヨーマンっていうのがものすごいこうテンションコードだったんですよ、うん、うん、うわすごいコード使ってるなと思って、あこれはもうピンとボサだっていうような感じで思ったっていうのがありますね、なんでやっぱボサアレンジすごくしやすかったっていうのは
そうですね、またこうあのサビなんかでサビで転調するでしょ、
はいはいはい、
で以前はあ以前も転調してたっすか、
以前も転調して
た、以前も転調してますよね、やっぱそう転調してる部分がやっぱズンさんですね、
うん、
こう色というかですね、
うん
う
ん、
そこもまたこうボサと相まって、
うん、
いい感じでこうつながってるんじゃないかなと、
そうですね、テンション好きですからねやっぱズンさん、そこがやっぱ味出してると思うから、
はい、うん、
っていうのがやっぱうまくできたんじゃないかな。
アレンジはもう本当、まあ、あの一般的な、まあ、こういった2人目のボサ、
そうですね、
ボサ音ですね、
ですね、
まあ、結構なんかちょっと難しかったですね
そうなんですか、
音少ないんですけど、うんうん、だいたいやっぱ BDM ってミディでしょ、
うんうん、
まあ、指弾きとかあんましないですけど、指弾きが大半ですね、
うん、
やっぱこうなんかスイング感といいますか、
はいはいはい、
うん、なんかそういったものを出すのが、
はいはい、
指でやらないとダメですよね、
ほうほうほう、指弾きっていうとこう、
もう指で弾くんですよ、
指で弾くんだよ、
指でピアノとかやっぱ弾かないと、
あ、
うん、やっぱミディでやっぱこうね、
はいはい、
ピアノロールとか、
あ、使
い、エディターとかでやりながらすると出ないんでですね、
あ、なるほど、
微妙な人間のニュアンスが、
うん、
はい、だからこう指で大体弾いてます、
そうですね、
はい、
まあなるほど、
うん、
うん、まあ、ボサっていう感じですね、なんかやっとこう夏が来たっていう感じですかね、夏の終わりですかね、夏の夕暮れ、
あ、そうですね、
夕暮れ音楽、
もうこれ盆もそろそろ過ぎてる
頃、過ぎてる頃、
はい、
ですね、
そうですね、まあ、霊界の、ね、穴も閉じようとしてます、
そうですね、
はい、何言ってん
の向こう側に行けなくなる、
はい、詩はどうですか、
詩は桜の人ですね、桜の人って感じです、
なるほど、うん、またこれ桜風とのこう
対比もあります、
作り方、あ、あるんですか、やっぱり、
もちろん、
なるほどね、お、同じじゃないですか、これでも最後の曲、
最後
のフォースプラッシュ4曲目でしたよ、
そうです、
ヨウム、今回も夏はヨウムが飾る、
そうそうそう、
で、CD のジャケットも
ヨウムが飾ると、
しかもなぜかスクミズだという、
そういうスクミズです、はい、
はい、
ですね、かわいいスクミズですね、ほんと
ミョンって書いてあります、
ミョンって書いてますね、
うん、あれは多分小水美子さんのアレンジ、
あれアレンジですね、
ミョン、
ミョン、ミョンって言ってスクミズでミョンっていう、これまあ、今回は本当もう今回もそうですね、ヨウムが、
はい、
ヨウムが当たってくれるので、
はい、
まあそうですね、対比というかそのまた違った側面というかですね、だけど世界観は似てると思いますね、前の、桜風に、
なるほど、
うん、だけどまあそんなに切なくないかもしれないですけど、
うん、
桜の人、まあ、桜の人が誰かとは言いませんけど、
うん、
人を思えば思うほどみたいな、
桜の人ですね、
思ってしょうがない、
で博多の人間には分かるな、博多の
人、博多の人っていうか、う
ん、あのメーカーはモンドセレクション取ったことないという
ないというないそうね、うん、だけどまあ伝統的なお菓子だよね、あれめちゃくちゃうまいよね、
うん、まあ誰も分かんないですね、
我々誰も分かんない、
うん、白い恋人、北海道の白い恋人の方有名ですけどね、
うん、
うん、ね、うん、博多の人は知らないでしょ、
知らないよ、誰も、
うん、何しろモンドセレクション取ってないんです
すごいない
やいや、
モンドセレクションこだわるな、
まあでもあの、まあ、ウッチーさんからですね、
うん、
歌い上げて、
そうですね、うん、まあ、しっとり歌い上げて、あのアルバムのエンディングを飾るにふさわしいんじゃないかなっていうふうには思いますけど、
そうですね、
うん、
はい、まあ、以上、
以上
こんな感じで、
はい、
ざっと曲でしたけどね、
はいはい、
うん、もう30分、
もう30分ですね、
15分ぐらいで終わらせようと思ったんですけどね、
うん、ついついですね、
なんか、うん、まあ、今日はしかしまあ男臭いですね、今日は
男、
いや、男臭い女性がいないからですね、なかなかちょっとこう、ね、あのここまで聞いていただいてる方もいないかもしれないですけど、
そうですよね、まあ、途中でやめちゃってる人もいないかもしれないですけど、まあ、ここまで聞いてくれてるあなたはやっぱ神ですね、
神ですね、
まあ、今日はランティスタジオからお送りしてるんですけど、
ランティスタジオ、
ランティスタジオ、
まあ、何にもないようですね、
何にもない、まあダイソンの掃除機ぐらいですかね
そう、
ダイソンの小型掃除機ぐらいですかね、
そう、おかしいですよこれ、
おかしいですわこれ、
形が吸引力の劣らない唯一の掃除機
ですよね、
まあポータブルですけどね、あの大きいのはちょっと高いんでですね
もうこれなんかゾイドかトランスフォーマーかっていう
それいいですよ、そのハンディ、
ハンディ、
普通の掃除機はもうね、うん、ちょっと普通の掃除機使ってるんですけど、うん、ハンディな、
ハンディで吸引力がすごいという、うん、
ハンディのくせに普通 の, あの一般の製品の掃除機より威力がありますからね
すごいよね、
でバッテリーが内蔵されてるんですよ、
で充電式、
充電式で連続6分しか動かんって
相当食いまくりやんそれ
おでこれバッテリーはなんかあの電動、ね、あのハンマードリルとかにつけるような、
うんうんうん、
電動ドリルにつけるようなものすごい濃厚なやつなんですけど、それで6分しか動かんってあんちゅう吸引力やん、すごい
すごいよね、
何でも吸引力、まあそんな感じ、
まあそんな感じ、ランディスタジオですね、まあ、
うん、これはありますけどね、
これはありますけど、まあこれと一番ゲームのね、あのコントローラーあったりとか、
はい、
はい、
まあ、最近ちょっとあのヤフーオークションの方でですね、
ヤフーオークションで、
スーさんに、
はい、
ちょっとあの注文していただいてですね、
はいはい、
アトミスウェーブという、
はいはいはい、
ゲーム筐体をちょっと
ゲーム筐体
買わせていただきまして、これものすごい安かった
んですよ。これいくらやったんですか。
これ3万でしたね。
3万円
筐体3万円とかで買えるんですよ今。
うわちょっと買わないかな。
ものすごい安いでしょ、うん、これでまあ、ゲーム基盤もちょこちょこ、もう僕はヴァンパイアセーバーとか好きですから、
はいはい、
ヴァンパイアセーバーの基盤とかちょっとあれ1500円とかなんです
よ。安いっすね。
ものすごい安いんですよ今。
あ
で、まあ、基盤もちょっとこうね買って、うん、まあ、いろいろ買っていこうかなと思うんですけど、
うんうん、
VGA ついてるんですよね。これ VGA 出力入力がついてるんで、こう PC つなげれるんですよ。
ああ、なるほどなるほど、
ええ、なんで東方ができるんですよこれ筐体で。
ほう、なるほど、
うん、
お、いいっすね。
でゲームコントローラーはこれまたスーさんにこの教えてもらってですね、改造してもらって、
うん、
これ、プリンターケーブルがつながってます、
はいはいはい、
なんでタイムラグが1フレームしかない。ゲームセンターも全く同じです。だから多分どの USB パッドよりも早いです反応が。東方ものすごいやりやすいですよ。
おお、ちょっと今度やらせてもらおう、今度今からやらせてもらおう。
いや、これはこれでこうなったら上上がります絶対。
おお、ちょっとやらせてもらおう、
うん、
なんか本当この6畳の部屋にこのゲーム筐体は
これはですね、うん、昔からの憧れですよ。
まあそうですよね、男の憧れですよねゲーム筐体は。やっぱ
まあそうでしょ
う、
う
ん
うん、そうやと思いますよ。やっぱスーさんなんかはですね、家がちょっと広いですから、もう昔から。
そうですね、
はい、
う
ん、何台も
ですよ、ね、
何台もあるんですけど、まあ、僕はまあ1台ぐらいで。
あ、
ただやっぱこう縦シュートがするときにモニターを縦にしないといけないんでですね。
ああ、それが
ちょっと基盤を買うとやっぱいろいろ買おうと思ってるんですけどね。マイミクさんに決意買った人いらっしゃいましたね。
そうなんですか。
決意ってケーブル決意クリア不可能な、
はいはい、
ものすごい集中なんですけどね、毎日やってるみたいですね。
ああ、そうなんですか。
こんな話していいか分かんないですけど
マイミクさんに言ってミクシー全開やな。
決意買うかと、うん、だってあれまだ移植されてないゲームでしたから、うん、確かに15万円ぐらいしたんじゃないですかね決意は
当時ってこと。
いや今です。
今、
うん、今この時点で。いや、もうコミケ終了が分かんないですけど、
うん、
ゲーム基盤ってやっぱ値が下がるもの下がらんものの差が激しいんですよ、うん、
はいはい、
バンパイセーバーとか1500円、
うん、
でも決意15万、
15万、
うん、大往生とか大復活とか、まあ、大往生は安いか、うん、大復活とか大復活ドドンパチ大復活とかあるんですよ、
うん、
あれもやっぱまあ高いですよね。
家
庭用に移植されないとやっぱ高いですよ。
ああ、やっぱそうなんですね。
ゲーム基盤とか。
ああ、そうなんでしょ
う
ね。
そうなんですよね、
まあまあいろいろですね。まあありますが、
そうです、まあ、まあいいでしょう、うちのね物色は、うん、狭い普通の中もう、うん、学生アパートみたいなところですけど、
ね、まあ同人誌があったりだとか。
おいあるよそれ、
ね、
なんか周期があるんですよね東方同人って、
う
ん、
ですよね、
うんうん、この月は、
うん、
ヤクモ一家の月やなっていう時
に、ヤクモ一家の同人誌を
買いあさり行くんですよ、
うん、
そのトラさんのっていうね、うん、つい先日まであれですね、森屋一家フェスティバルでしたね。
フェスティバルやったんやまあ夏やしね。
そう、あれ同人作家さんによって全く内面的特徴違いますね。
そうですね、
森屋一家はですね、なかなか固定されてないですね、どうやら。
そうですね、
あんまり、
うん、
うん、まあまあまあ、なんですけどね、
はいはい、じゃあ夏ですね、今から
夏ですね、夏って言ったら、お盆、
お盆、
お盆も過ぎましてですね。
実家帰るんですか、実家。
実家帰りますね。そんな話をするんですか。そういう、そんな個人的な話を。いや、でもまあ東方アルバム出させていただいて、
うんうん、
もう何枚かあるわけですけど、
何枚になりますか。トータルで10枚。
そうですね、まあ、我々のアレンジは色あせていくでしょうけども、うん、まあ、それは分かんないですけど東方って色あせないですよね。
色あせないですね、東方は。
僕は東方ヨーヨームからシューティングで入ってるんですけど、うん、世界観とか全然知らなかったんですよ、
はいはい、
ただものすごく可愛い少女が、
うん、
個性的な音楽とともに、うん、シューティング自体はもともと好きですから、シューティングだけやってて、
うん、
世界観とか全く知らなかったですね。
あ
ー、ゲームだけずっとやってましたね、
うん、
エア賞が出たあたりでちょっと二次創作に触れていったという感じだったんですけど、最近なんでこんなに東方って魅力があるのかって考えてたんですよ。
はいはいはい。
ちょっと自分で、
うん、
車の運転中とか、
うん、
そしたらですね、これ僕の中の結論なんですけど、
うん、
これズーさんっ ていう方はですね、多分あの水木しげるの再来なわけですよ、僕の中では。
領域的に。
領域的に。
あ、なるほど。
なんかね、その、いや、その流行り廃りのあるような、
うん、
例えばまあ、題材古いですけど、セーラームーンとか、
うん、
最近ですとプリキュアとか、
はいはい、
うん、どんどんなんかやっぱ人気を出していくためにキャラ変えていったりとか、
うん、
ね、あの、いろんなこう、ね、必殺技増やしたり、
うん、
するでしょ、うん、アクセサリーつけてみたり、まあ、あれはおもちゃとのね、
そう、まあ、
スポンサーとの関連
関連もありますよね。大人の世界がありますよね。
うん、そうそう、次から次と足していく感じでしょ。でも東宝ってなんかそんなんじゃないじゃないですか。
そうですね。
やっぱなんかこう、水木しげるの
伝えたい。そうですよね。そうですね。
ゲゲゲの鬼太郎ったらおかしいでしょ。
おかしいですね。
あれ、何がおかしいかというと、全く同じストーリーで、全く同じキャラなのに、
うん、
第1期とか第3期とか、うん、第5期っていうのがおかしいでしょ。
おかしいですね。
ドラゴンボール第2期とかないでしょ。
そうですね、まあ、
うん、
そうですね、
声優が変わって、キャスト一だけど、うん、声優が変わって、もう一回、あのね、ベジータ、
うん、
ね、ベジータ、惑星ベジータから始まる、やっぱりベジータじゃない、うん、フリーザ、
フリーザ、
もう一回フリーザ編するとかないでしょ、
ないない、
走馬灯的な、
ないない、ずっと進行しますね。
でしょ、でも、ゲゲの鬼太郎って、それが成立してるでしょ、
ですよね、
出てくる妖怪も一緒、あらすじも一緒、
うん、
ただ、なんかこう、現代風に多少にアレンジされてるだけで、
そうそうそうそう、
うん、
ですね、パラレルワールド的ななんかありますよね。
音楽でいう部分でやっぱアレンジが成立してるん
です
よ、ね、唯一のアニメなんじゃないですか。
そうですね、
あるかな、他にないでしょ。
ないですね。
ミッキーマウスとかああいうのはね、同じキャラですけどストーリー変わりますからね。
あ、そうですね、
うん、ただなんかなんていうんですか、やっぱこう日本古来から伝わるんですね、伝説的なもの、うん、
はいはい、
自然発生的に生まれてきたこう神とかですね、
はいはいは
い、ああいう部分ってやっぱ飽きないですよね。
飽きないし、
うんうん、
やっぱ根付いてますよね。
根付いてますよね、
自分の中に、自分たちとか日本人の中に。
そうですよね、
うん、っていうので、やっぱそういうところってなんか普遍的なものっていうところなのかなって思いますけどね。
やっぱ普遍って、そうですね、特にあの日本人にとってはですね、
うん、
うん、まあまあ吸血鬼なんかで向こうで言うとですね、
うん、うん、
あのドラキュラものものすごいいっぱい出てますし、
そうですね、
未だに作られてますしね、
うん、
魔法使いものだって今ハリーポッター
ですね、
ハリウッドで言うとですね、
うん、
うん、やっぱずっと、
うん、
そうです、永久的ですもんね。
ですよね。
だからその東宝作品とかゲーム、ブンさんの新作出すたびにですね、うん、なんかまあ、また新たなですね、
うん、
日本のこう伝説を各地から拾ってきたりとか、
ね、
いろいろと調べ上げてですね、
うん、
ゲームに登場させるからやっぱすごいなと思うんですよ。
すごいですね。好きなんでしょ
う
ね。
ものすごいやっぱ、ま、好きなんでしょうね。でものすごいなんかやっぱちゃんと深いでしょ、調べてるでしょ。
深いっすね。深いです、本当深いです。あの出てくるものもだからその、まあ、僕は個人的なあれなんですけど、僕は花とか結構好きで、
は
いろいろ見てて桜のいろいろ種類があるじゃないですか、
うんうんうん、
そんなんであのズンさんがそのヨーヨームの中で牧仙坂の墨染めの桜を登場させた時に、
はい、
あの曲の中でですよ、うん、墨染め桜っていうのを登場した時にこの人すげえなと思いましたね。本当に
墨染め桜、
うん、そんなマイナーの桜を持ってくるのかっていう。でもやっぱすごく趣があるんですよ。
京都の
牧仙寺の
桜なんですけど、
はいはい、あのそうでも趣はものすごくあるんですよ、
うん、
まあ、歌に読まれてるぐらいの、
はいはいはい、
桜なんですけど、まあ、そういうのとかもやっぱ細かいっすよね。
細かいですよね。
細かいし深いし、やっぱ自分が好きなものを好きって言えてるっていう、そこがやっぱ素晴らしいなっていうふうに思いますね、
はい、
うん、好きなんでしょうね本当に。
いやだから僕はゲゲの鬼太郎がものすごく好きなんで、
はい、
東宝とゲゲの鬼太郎ってやっぱ一緒じゃないですけど、
うん、
やっぱなんで好きかっていうと、うん、やっぱゲゲの鬼太郎が好きっていうこととちょっと似てるんですよ。あと僕あの、はい、まあ、ベタですけど千と千尋も好きなんですよ。
あ、僕も好きですよ
千と千尋の神だし、
うんうん、
あれもね、まあ、川の神とか、
うん、
ね、その神がこうねお忍びで、
はいはい、
温泉に浸かりに来てるっていう設定がなんかいいじゃないですか、
はいはいはい、
で あのあれって、
うん、
その他のラピュタとかナウシカみたいにストーリーをあらすじを説明しろって言われたら他の作品できるじゃないですか。
できる、
ラピュタとか、うん、でもあの千と千尋って説明できないでしょ。あれ
できないですね、うん、できない、できない。
人にその千と千尋見たことない人にどんなストーリーって聞かれて、
うん、
きちんと相手に伝わるように説明できないと思うんですよ。
うんうん
うん、
そうですね、
説明が下手っていう話ですけど
いやいやそんなことないですよ。
説明しにくいですよ。
しにくいですね。あの辺ですよね。だから千と千尋もそうだし、たまにありますよね。
もののけ姫も説明しにくいと思うんですよ。
しにくいですよ。トトロもしにくいですよ。
トトロもしにくい。
うん。
うん。そう。でも、ホタルの墓は説明しやすい。これね、
映画。それボタンだからみたいなね。
映画ありますからね。
うん。
お兄ちゃんボタンだから、お姉ちゃんみたいな。
お姉ちゃん。違った。
うん。 ビチビチやねーとね、うん、まあまあまあそんな感じですね、まあ、いやでも本当なんかやっぱ伝統ですよね、
うん、そうですね、
やっぱ視点がこれがあのただこうね、入りそうな、うんうん、キャラクターとかこう適当にこうでっち上げて作るとやっぱここまではやっぱ
そうですね、うん、やっぱ人気
だからなんかこうまあまあリアルな話ですけど、うん、東宝関連ってあんまり無茶な二次創作もされないでしょ。
されないですね、うん、
そのものすごくそのまあやらじゃん話ね、18禁同時も少ないでしょ。
そう少ないですね。
あれってなんかやっぱなんかこう歯止めがあるんやと思いますよ。
神的な
というかですね、
神秘的な、いやなんかあると思いますよね。
やっぱあの神社に行ってですね、やっぱ賽銭泥棒をする行為っていうのはやっぱ、
はい、
日本人はやっぱできないでしょ。
え
日本人ならできないでしょ。できませんしね、やっぱなんかこう日本の、ね、独特のやっぱあのやっぱわびさびの中に含まれるやっぱルールっていうものの中で、
うんうん、
あの動いてる
ありますね
と思うんですよね、うん、
目に見えないルールだったり縛りがあります。確かに
そうでしょ、うん、なんかやっぱそういうのでこうまあものすごく、まあまあ、鎖国的といえば鎖国的、閉鎖的といえば閉鎖的なんですけど、うんまあ、いい意味で、
うん、
そういうね作品がどんどんあるかなっていう、
うんうん、そうですね、
そうですね、だから我々もその、あの日創作者の一人としてですね、
そうですね、
うん、ありがたくあのやらせていただいてるんですけど、
そうですよね、
うん、
色褪せないですもんね、やっぱりね。
いや、これはもうでも本当あの 僕、まあ、僕はもう本当、うん、水木しげる
、
うん、もうあの人も連載してますけど、
うん、そうですね、
87歳で連載してますから、
ね、すごいですね、
パワーがすごい。あれもやっぱ妖怪の力だと思います。
妖怪の力ですね、まあ、水木しげるが妖怪だっていう噂もありますからね。
妖怪っていう噂もありますね、うん、
確かにですね、
うん、
まあこれからも全然ですね、
そうですね、だからまあ今度も次のさんがどういうものを、どういうものをまたこう持ってくるのか
ですね、
楽しみですね。
東方の世界観すごく大好きなので、
そ う、 ね、
そういう伝統的なものとか和のものって本当に僕は大好きなので、うん、
アレンジがまたいいですよね。鶴瓶落としって言ったらもうおっさんでしょ。
おっさん
ですね顔でしょ。
顔ですね、顔しかないですね。
顔しかないでしょ、鶴瓶落としって言ったら。
鶴瓶落とし好きよね。
鶴瓶落とし、いや鶴瓶落としが、
うん、
鶴瓶落としが女の子で、しかも普通の人間の形しておるっていうのはなかなか、
うんうん、そうですよね、
うん、出てこないですよ。
出てこないですよね、うん、発想がいいですよね、
うんうん、それで落として、まあ、それはね普通に常識的に考えたらね、
うん
うん、ゆっくりかなんかすると思うんですよ。
ゆっくりですねゆっくりか
ね、あの
妖怪ですね。
ああいうのと一緒なんですよ、結局、
うん
うん、だからなんか自然果て的に生まれてくるなんかね、
うんうん、そうね、
あのゆっくりってなんかものすごいあれも魅力あるんですよ。
魅力ありますね。
不思議な
魅力ありますね、
うんうん、なんかね、
うん、
ですよね。何なんですかね、あれは。知能があるんですかね、あいつは。
まあ、鶴瓶落としと同じ発想でいいと思いますけどね。
ああ、鶴瓶落としと同じやと。
あれ。違うんですかね。
いきなり木の上から、小杖から降りてきて、
うん、
とか言って
たんですよ。まあ、ね、あんまり言うとないですね。
まあ、これは鶴瓶さんと関係ないですけど、
はい、
まあ、そうだけど、自然発生できます。
うん
うん、行けたりするでしょ。あとはあのね、森谷神社とか行けたりするでしょ。
行けたりする。まあそこがいいっすよね。
そういうのがいいじゃないですか。
いいっすよね。
なんか、
うん、まあ、京都行ってきたんですよ、僕
も。あ、そうなんですか。
京都行ってきて、ね、竹林とかに回ってきたんですけど。
うん、あ、そうなんですか。
まあなんかやっぱ、
藤原もこがいましたか。
藤原もこ、ちょっとなんか薄く見えたような感じ。
あ、見えた。
見えたような感じしました、
ね。あ、もうすぐ幻想的ですよ。もう
幻想的ですよ。
うん、
うん、見えたって感じがしたんですけど、うん、まあ、趣があるというか、なんか特別なものを感じましたよね。
あ、
東宝やってる身としては、東宝好きとしては
なんかやっぱ影響受けてますか。
やっぱ影響受けてますよね。
あ、
ただのゲームにとどまらずっていう感じですかね、
うん
うん、やっぱ独特のなんかありますよね、
うん、東宝って、うん、
まあということで、
そうですね、まあまあまあ、ちょっとジュンさんの、
うん
まあまあ、まあ同じように感じてもらっていいですけどね。
すぐ
北の音を一緒にするんだって思ってらっしゃるかもしれないです
よ
ね、うん、まあ北の音と同じじゃないですよ。扱ってる題材が同じような気がする
気がするという、
うん
う
ん、
個人的解釈っていうことなんで。
そうですね、あとなんかあの僕が、
うん、
子供の頃ものすごく好きだったアニメがうるせえやつだってアニメなんですよ。あのアニメも僕好きだったんですよ。
ラムちゃんね、
あれってなんかあの宇宙人やら出てきますし、うん、あとなんか別次元悪空間っていう概念もあったり
です、ね、
あの友達が弁天様とか、
そうですね、
おゆきちゃんとか、ね、なんかこれなんかもう、うん、なんか東方っぽいでしょ。
東方っぽいですねまあ一緒にすんなって言われるそうですけど、
一緒にすんなって言われるかもしれないですけど、あとなんかあの三月星いるでしょ、うん、サニーとか、うん、ね、三妖精ですよ、
はい、
あれとレイムとマリサの関係もですね、結構いい感じで、僕の中ではあのうるさいやつらの、シュガー神社ペッパーですね、あの中学生、宇宙人中学生がいるんですよ、
はいはいはい、
でそれがあの悪巧みしてラムとか弁天をこう懲らしめようとするんですけど、こう、うまくいかんっていうね、なんかそういう設定とよく似てて、あの漫画も好きなんですよ。
ですよね、
全然違いますよ。
ラムちゃん好きやもんね。
ラムちゃん、
ラムちゃん、ラムちゃんとレイムちゃんって、ラムちゃんとレイムちゃんってなんか似てないけど、
レムちゃん、
ラムちゃんとレムちゃん、
レムちゃん
似てないか。
まあまあレムがね、まあね、つけこましまいないからですね。
そうですね。
つけこまし当たる、当たる、当たるみたいなじゃないんで。まあうざっちゃってものすごく古いやんね、
アニメです
ね。ですからね。高橋留美子とかだから犬夜叉とかもそうでしょ。
犬夜叉もそうですね、う
ん。あとメゾン一国も東方の感じでしょ。
その感じですか。
いやいや、
四谷さん、
それは嘘それは嘘やった
嘘やった、嘘ばかつけようです。それは
何でも結びつけようですよ、
うん、高橋留美子は名作多いですよね。
あー、掴んでるんでしょうね、何か
でしょうね。
ランマ2分の1もそうです。なんか中国の怪しげな秘境、
うん、
あれ全然あるわけないんですけど、うん、なんか子供ながらにやっぱ当時のですね、なんかフロンティア政治じゃないですけど、
はいはい、
秘境には謎があるんじゃないか
と、あれですよね、
なんかそんなの好きです。曖昧な、
はいはいはい、
曖昧なものが僕は好きなんで、
はいはいはい、
だから9連続ったら9が好きなんですよ
そこに行き着いたか。
いや1個ですね、ちょっとあのこれ関係ない東方山の話なんですけど、
うん、
僕ばっか喋ってますけどいいですか、
ね、いいですいいです。
最後のエンディングで、うん、ヤクモゆかりが、ね、ヤクモゆかりが、チェンに一言言うんですよ、
はいはい、
うん、なんかちょっといいこと言うんですよ、うんうんうん、であの中で、うん、ほんの一瞬成功した、うん、でお笑いに限らず全ての物事に言えることができるみたいなね、うん、なんかそういういいこと言ってるシーンがあるでしょ、うん、あのシーンって、うん、9連続体の9なわけですよ、
まんまですね少しアレンジされてる、
アレンジしてるんですけど、うん、であれってパロディーで僕作ってるんですね、うん、でこれなんでかというと、まあ、Q のこと分かんないと思う、ちょっとどうしようもないですけど、まあ、ちょっとウィキから調べてください、うん、Q のことは、
うん、そうですね、
Q 連続体で調べたら出てきますからこれ役のゆかりまんまですから、キャラ
ですよね、
うん、どこにでもワープする、
そうですね、
うん、もう関係ない場所、
場所
一瞬で現れるっていうのがまず一緒でしょ、
うん
うん、で、神がかった能力持ってる、なんかもうあの宇宙のありとあらゆることを知っとる、まあ、隙間妖怪、
隙間妖怪、
なんかちょっとふざけとる、
うん、
でもたまにいいこと言う、ものすごく奥の深いこと、人間の人知を超えたようなことをするし、あとこう、
うん、
ジャンリック・ピカードというあのハゲのおっさんを、
ピカード選手ですか、
ピカード選手、はい、X メンのあのね、あのおっさんやってたんです、はい、やってたおっさんなんですけどね、なんかいろいろとこう意地悪してるように見えて、なんか悟り開かせるというね、なんかもうきっかけを与えたり、
なるほどなるほど、
修行させたりするっていうのが、
はいはいはい、
なんかあのレイムとゆかりとの関係に似てるんですよ。
そうですね、似てます ね、
うん、似てるでしょ、なんかやりとりが、うん、だからその僕の中ではゆかりは9なんですよ。
なるほど、
はい、でそれを、うん、たったあんだけの音声の中で、うん、これ9やないかっていうのを気づいたことがすごい
ことがすごいね、
うん、気づいた あなたがすごい、
あなたがすごいですよ、本当に、
うん、本当に、
うんうん、誰のことか分かりますね。
いや、誰か分からんけど
分からんすね、
びっくりしましたよ、ほんと、こんなも伝わるんかと、
ですよね、
う
ん、あなたがすごいです、
ね、いや、本当にね、ありがたいです
ありがたいですね、
はい、
うん、まあ、そんな感じで、
まあ、関係ない話ですけどね、
うん、
A1 第3回のスクランドかとかに、ね、噂になってるみたいですけど、
ね、ですよね、
これは分かんないです、
これはね、
台本書いてみて、
うん、
面白くなかったら出さないです
ですね、
これはもうやっぱね、誰かに別につかせるとるわけじゃないからですね、
そうですよね、
なんか納得のいくものをこう出すのが楽しいんですから、
そうですね、面白い、自分が笑えるもの、
笑えて、あこれはいいなと、これは面白いなと思ったら、
うん、
出るかもしれませんし、
ですよね、
うん、
うん、
また音声かもしれませんし、
そうですね、
絵がつくかもしれませんし、
うん、
あるいはホログラム立体映像かもしれませんし、
そうそうですね、全ボーカロイドかもしれないし、
はい、そんな感じですね、
はい、うん、ではそんなこんなで
まあまあ1時間になってるんで、まあ、はい、今回はちょっと淡白のわさび予定なんで、はいはい、1時間で淡白ですからね
ですよ、ええ、冬すごいですからね。
冬はもうビットレートものすごく下げて48時間いきます。
いきます、
はい、
行きます。飯食ってます、途中で。
途中で飯食います、はい、
トイレとか、はい、行きますか。
でもその間もうダラダラと会話はしません。これはお約束します。
はい、
うん、
ですね、
うん、うん、ヨシア君が
俺がかい嘘ばっかつくな、
はい、ということ で,
ということで、
はい、また今回もダラダラとここまで聞いていただいてありがとうございました。
はい、
はい、じゃあまた次回の作品で、
はい、お会いしましょう。
4人で
4人で、
はい、4人、はい、もしくは
5人
5人
もしくは6人
6人
はい、
はい、
ですね。
お会いしようと思
って、お会いしようと思って、
はい、お会いしようと思ってます。
はい、お会いできる、
お会いできると思います。
できると思います、
はい、というわけで、あのイエローゼブラでした。
イエローゼブラでした。
また次回お会いしましょう。
はい、
はい、ありがとうございました。
さよなら。
はい、
はい。